まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。まきとラジオ第607回、まきです。
2021年11月28日、配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
丁寧に言ったのに噛んだわ。
いや、普段と違うようにすると、噛むんじゃない。
そうか、
そう丁寧にちょっと頑張ったらね。
そうや。普段通りが一番ですな。
普段通りがね、そう普段通りにするのが一番。
私、報告がありまして。
はい、なんすか。
不動産屋さんダメだったみたいです。
あれ、その話したっけ。
しました。
ここで
しました。
あ、そうなんだ。
確かしました。
したっけ。
面接、
はい、
履歴書送ってみましたみたいな、とりあえず送ってみましたみたいな。
いや、でもダメっていうか、
お断りしました。
言ったらいいの。向こうからうそうだよね。向こうからその最初その求人で書いてあった職種以外の職種でやってくれませんかって言われたでしょ。
そうってことは、まあ、希望通りじゃないってことじゃんね。
まあそうだね、
近いからいい申し込んだっつってんのに、なんか神奈川や埼玉に行ってくれませんかみたいに言われて、なんか、仕事内容であ
れだよね、ああいうさ
現場管理で
ハウスメーカーじゃなくて、そういうなんで不動産屋さんで、分譲専門とかやってるとこって、その要は家建てて売るわけじゃん。でその家を建てるときに、まあほとんどあんなの工事店っていうか下請けにやらすわけで、その下請けの人間が、ちゃんと仕事をしてるかどうかみたいなのをチェックする、なんか、
そう、なんか今までの私 の、あの履歴書を見て、そういうのをやってもらえませんかみたいに言われて、
だからさ、向こうとしては、こんだけやってんだから、そっちで使えんじゃねえと思って、ね、
いやいや、もうね、余生をね余生をのんびりと過ごしたいので。
そうなんですよ。
なので心穏やかに、仕事も穏やかに、
そうなんですよ、
通勤も穏やかにしたいので、
そう
申し込んだんですよと。
頑張ってね、オープニングトーク噛みたくないともう頑張りたくないと
そう
ね、そうです。
穏やかな人生を送りたくて申し込んだのに、なんでそんな一線じゃないけど行かなきゃいけないなと思って。
だってさ、家から歩いて行けるちょっと近いところで申し込んで、言うてみりゃ1分1秒でも、もう早く会社出て、早く家に着きたいっていうのでしょ。
そう。で、あと他にも出たくないから、
あ、そうだよね。
穏やかに事務所で、ほっこり仕事をしときたいっ
ていう。埼玉、神奈川のさ、現場監督ってさ、まあ言ってみりゃその、仕事は、みんなさ、
できるんじゃないと思ったのかな。
みんなその、ね、仕事始めるさ、何時、ね、8時半とか9時、そのまでにその現場に行かなあかん。
うちの監督なんてさ、もう7時からいるもん、現場に。
あ、そうなの。で、そう行ったりとか。
いるもん。
ね、だから、で、移動時間って要は勤務時間じゃないわけじゃん。
まあ、ね、
言ってみりゃさ。
そうね。
ああ。まあ、それ会社に出社してから、そっから、
行くなら
行くんだったら、まあ、それ勤務時間になるけど、でも神奈川とかだとね。
何時間かかるの？首都高走れない私って思う。
車じゃないんじゃない？電車？車なの？
車でしょ。車だよ。
それはきついわ。
電車で行けないでしょ。
そんなのきついわ。
でしょ？だからもうそれだけで疲れちゃうよと思って。
まあ、やめた方がよかったね。
もともとね、こっちに住んでて、もう、若い頃からいろいろ走ってましたってのは、まだわかるよ。
うん、そうだよね。
全然土地勘ないのに、いや、土地勘ないんですけど、つって。
まあでも、マギさんよくあるよね、なんていうの？こう自分は、そんな頑張りたくもないんですけど、向こうがさ、いや、あなたが来るような場所じゃないから、みたいなさ。
そう、なんかね、求められちゃう
んだよね。なんだろうね、やっぱり文字が綺麗だし、履歴書っていうか、職歴の経験からしても、まあまあ、
でもね、結構さ、最近の大学生っていうか、こう出すときに、いろいろ盛るじゃん。ああいう盛り方は私しないのよ。
ああ、まあ盛ってはないね。
盛らない。もうやったことしか書かないし、言われ、そんな求められても困るから、 こんなこともできます、あんなこともできますみたいに書いたりしないの。やったことだけを書いてて、
まあそうだね。
そう。で、まあ静かにと思ってるのに、なぜか違う仕事、違う仕事をやらされようとしてしまうから、いやいや、できませんってお断りするんですけど。
なんだろうな、なんかやっぱあれがね、こう、なんかやっぱあるよね。人生さ、なんか山あり谷ありっていうか。やっぱこの間マギトラジオでこう喋るネタを尽きないように神様がそういう風にこう、う
ん、いいわそんなことなくて もう転がってるから、いろいろ人生には、
まあ、まあ話
は
ね、まあね、うん、まあでもね、こういう、ね、配信とかっていうのは話のネタ、まあ、例えば自分がちょっと不幸だったりとか自分失敗したことがね、うん、話のネタになったりするっていうのもあるんで、
なんかよく見えるんだろうね。だからほら、うん、私をいじめてる人も、うん、あの、トラ兄が言うじゃん。あの、なんだろう。羨望じゃなくて、なんか、羨ましく思って、私をいじめるみたいな。
まあまあ、そうそう、恨めしっていうかね。
全然そんなことないのに、うん、彼女の方ができてたりするし、すごいよって言ってるのに、うん、なんでかなと思って。
もうそれはやっぱもう持って生まれた、持って生まれた空気感なんだろうね、雰囲気っていうか。
しんどいな。ほっといてほしいな。
ね、まあ人、自分が思う自分っていうのと人に見られるね、自分像っていうか、なかなかね、一致しないのが、うん、なかなか一致しないのがね。だってさ、すごい仕事やりたくてバリバリしたいのに、うん、ね、あの、期待できないのか見られる人見るわけじゃん。うん、逆のパターンっていうか。
ね。そうね。
ね。
確かに。
ああ、まあいろいろありますけど、うんうん。まあでもいいじゃん。また、次々。
まあもう縁がなかった。
縁がなかったんで。うん、ね。
いいかなと思って、もうさ、うん、あ、洗濯機さ、
ほう。
あの、家族会議しますってこの間話したじゃん。
あ、そうそう、前回ね。
ね。
めっちゃなんかすげえ思いつきで、
うん、
思いつきで洗濯機がそろそろじゃねえみたいな。
そうそう、不安だなとか思って。
うちの家庭の中で洗濯機だけ不倫じゃねえとかって。
ね、長くいるから、みたいな、うん。引っ越しも一緒にしてきたし、みたいに言ってて。
うん、そう、ほいでさ、俺その後ね、うん、その自分で編集したりとか、うんうんうん、その録音した音声を聞いてて、
はいはいはい、
まあ配信も聞いて、うん、配信聞いたのかな、うん、配信も聞いたりして、うんうん、なんかその洗濯機で何回も聞いてたら、うん、なんか洗濯機、うん、やっぱもうそろそろ。
買わなきゃいけない感じになってき
てた、ね。買わなきゃいけないし、んでさ、マギさん前からその容量が少ないって言ってたじゃん、うち。
うん、言ってる。
あの、俺、ネットで調べたらさ、
3回ぐらい洗うときはもう、
一人用の洗濯機でも、うん、今だいたい5キロか6キロなんだね。
そうなんだ、うん。
でもうちにある洗濯機さ 4.2 キロじゃん。
そう。
だからまあめちゃくちゃ
ちっちゃい
し、まあ、うん、なんちゅうの、男の一人住まいの、うんうんうん、本当にとりあえず1個洗濯機あれば的な感じ。
下着洗うかみたいな感じの人の。
なのかね、うん。で、俺もそれ見てさ、うん、やっぱ容量小さすぎるし。
あ、っていうのを痛感してくれたのね。
ちゃんと考えたのよ。それと、あと、うん、ちょっと俺見てたのが日曜日でね、配信、うん、してで、はいはい、日曜日仕事から帰ってきて、うんうん、日曜日、ね、日曜日っつうのは、
うん、あの魔の日曜日だよ、
うん、まあ抹茶まあね、
そう、何かを買わなきゃいけないっていう、
ね、本当だよね、
ものにかきたてられる日曜日
で、今さあれじゃん、ブラックフライデーとかもやってるじゃん、
うん、
楽天でブラックフライデーでさ、
はいはい、
なんか買いおあのお買い物、うん、お買い回りでさ、1000円ポッキリのもんさ、はいはいはい、なんかいきなり5点ぐらい買っちゃって。ブラックフライデーで。
それもね、罠だよね。
罠っちゃ罠、
ね。買わなきゃいけないって思っちゃうんだよね。まあ、まあね
で、
そうそう、
日曜日はヤフーがね、すごいポイント、
う
ん、
そう、
バックがすごいんだよね。
そうなんですね。
なんか、まあ、ペイペイ多いとこだったら、多いとこだともう30%ぐらいが、
うん、そうそう、
あの、ね、ペイペイで帰ってくるみたいな。
うん、
いやーね、日曜日だし、
うんうんうん、
で、ちょっと洗濯機調べてみたのよ。
うん、
そしたら、
うん、
ドラム式の洗濯機って、うん、だいたい昔20万とか、
うんうん、そうね。私もそのくらいの時に一回買った。
買
っ、うん、
でしょ？
もっとしたな。
うん。で、うん、20万ぐらいなんだけど、うん、パッと見たら、アイリス大山のドラム式洗濯機が、うん、なんかね、あれさ、ダメだね、あれ、ウェブって。あのちょっと洗濯機とか調べると、
どんどん出てくるでしょ。
でもさ、
あなたの興味のあるものが。
開けたページのバナーっちゅうバナーに全部洗濯機の広告がブワー出てきて、そこにアイリスオーヤマの回転、うん、ドラム式洗濯機が、10万円、ってなってたのよ。うん、え ?10 万、って思って、え、安いな。で、それをヤフーの、
安くはないけどね。
安くはない。で、ヤフーの、その、ヤフーペイペイモールにアイリスオーヤマのショップがあるのよね、うんうん、で見たら、20% ポイントバックみたいな感じになって、はい、マジで、まあそのアイリスオーヤマのペイペイモールのショップもあるんだけど、もう一個俺、電気の上野だったっけな、うん、っていうところも前買い物したことあって、うん、アイリスオーヤマの分ね、うん、でそこの方がちょっとポイント還元いいかなと思って、うん、そこ見たら、うん、30% なのよ。今日に限り、みたいな。で、なおかつ、うん、販売価格から 10% オフみたいな。うんうんうん、どんだけみたいな感じ。うんうん、で、まあ、洗濯機って、本体だけ買うわけいかんじゃん。うん、本体買ったら、うん、今ある洗濯機を、引き取ってもらって、うん、で、それに対してリサイクル料ってかかる。うん、それが大体6000円ぐらいかな。う
ん、8000円だったね、私。
いや、え8000円？違う、8000円は、それは洗濯機が配送料が無料、うん、有料の時は3点セットです。8000円なのよ。買う洗濯機の送料、で、リサイクル料、で、引き取る洗濯機の運搬料みたいな。それ8000円なの、うん、で、8000円だと
?8000円だと思ったけど
な。え？マギさん注文したん？
6000円だっけ？
6000で、だってあれ、俺、だって、俺がこれとこれ選んで。
見てくれたからね。
そうそうそう、選んでやったじゃん。
だって、
俺が、買ったところは送料無料だから、多分その枠は出てこないと思うんだよね。
なるほど。
はい。そうそうそう。で、後でちょっと見てみよう、後で。ちょっとしておかしいかもしれない。ちょっと不安になってきた。多分5000。うん、そうそう。だからまあまあまあ、何やかんやで、結局11万ぐらいなわけよ。それがまあ、30% バックで、もう見てさ、これは今
買うしかない。
で、ちなみに、その、縦型の洗濯機とドラム式の洗濯機っていうのがあって、
両方ね、ラインにバンバンって、ね。
メリット、デメリットみたいなの書いてあって。
そうね、私が仕事の時に、トラ兄が時間があるもんだから、
まあね、
仕事した時に来るんだよね。ゆっくり見てらんないよ、
だもん。まあ、そりゃそうだよね。で、いや、だから俺、マギさんに別に何かこう、これとこれどうしたいって、その、なんちゅうの、質問したわけじゃなくて、一応こんながあるよ、みたいな感じでやってて。
ま
あ、
気になるじゃん、でもさ。
一応報告っていうか。でね、
この性格だからさ。
そうそう。で、縦型っていうのは、うんうん、その、水がいっぱい使うと。
やっぱりね。
で、ドラム式は水を、やっぱり少ないと。まあメリットデメリットあって。
調べて。
そうそう。で、水の料金が、まあね、結局縦型ってもっと安いわけよ。やっぱり、
もう、半分ぐらい。
半分、5万ぐらいであるわけよ。縦型は。だから半分じゃん。10万の選ぶ。で、縦型って水の量多いと。で、水の量をざっくりと計算してみたら、1日10円ぐらい違うのね。一回洗濯機回すと、水の量が10円ぐらい違う。
で、しかも、うち、水道料金安いんでしょ？
てか、それ、俺らがあんまり使わないからね。
はい。
あ、まあまあ、マンションの水道料金自体も、まあ、若干安いんだけど、で、10円ぐらい。で、10円、1日10円。で、30日、まあ、30日も洗濯はしないかもしれないけど、まあ、30日として、1ヶ月。
まあ、トータルするよ。
あ、そうだよね。
まあ、1日1回休みの日2回、3回回すから。
だから、1ヶ月300円でしょ。で、年間で3600円。
はい。
で、洗濯機を10年使ったとしたら、水道で3万6000円なわけよ。ってことは、縦型かを半分で買っても、10年使うと水道代が3万6000円もかかるから、縦型、まあまあ行くなと。で、プラス、まあちょっと後の2万ぐらいドラムの方が高いんだけど、ドラム式は、乾燥
ができる。
ができるし、あと温水で洗える。
そうね。
まあ、アイリス大山の洗濯機のまあ利点って、あの、温水で洗えるってのがあって。まあまあね、最近アイリス大山ばっかり。
結構上位よね。
もう気がつけばアイリス
大山。アイリス大山だよね。
そうそう、気がつけば
大山御殿だ
って。本当だ、仙台勢にやるときそう、んで、まあ、それもあるんで、まあ、マゲさんね、その、やっぱり、お湯で洗った方がよく洗濯、あるじゃん。
落ちる。
落ちるじゃん。で、俺のズボンとかなんかいつも汚いんで手洗い洗ってくれてるんだけど、まあそれもお湯で洗ったらもちろん汚れ取れるし、あとあの、乾燥、まあちょっと電気代かかるけども、あの、今さ、浴室乾燥使ってるじゃん。
そ
う、
だからそれを聞いたのよね。どっちが高い、どのくらい高い。
そうそう。で、浴室乾燥ってやっぱり結構電気代食ってて、で、浴室乾燥に比べると、あの、洗濯機の乾燥っていうのは、あ、で、電気代は安いと、
まあ、容量も少なくなるんだけどね、乾かせる。
乾かせる量もね。で、まあ、例えば、夏の天気のいい日とか、
まあ、干せばいい。
干せばいいからね。ただ、冬場の、その、ちょっと雨の日とか。
とか、あと梅雨の時とか。
梅雨の時とか。
ちょっとどうしても乾かしたいって時にね。
の時に、そう、やっぱ乾燥、そうそうそう、乾燥機ね、あった方がいいなっていうことで、まあ、ちょっと高いけど、乾燥機付きのドラム式を、買っちゃいましたね。
買っちゃった。ポチってしちゃいました。
いやー、あの、思いつきで喋った選手の会話の後、ポチンとやっちゃいました。
家族会議しましょうって言って、その、買って、洗濯機買ったしな、やめらんないな、仕事。ボーナスもらわなきゃなと思って。
あ、まあね、まあそうだよね。
ちょっと、ちょっとうるさい人の耳を塞いで。
ちょっと我慢しようと。
ちょっと我慢しよう。
そういうことね。
とりあえずボーナスもらおうと思って、そう。そこで、洗濯機に慰めてもらおうと思って。
あとね、ちょっとまあ、マギさんのね、おもちゃをちょっと新しくしたじゃないですか、今回。おもちゃを。スマホね。
おもちゃね。はい。
スマートフォンが、今月で、買ってから24ヶ月経つんですね、新しい機種。iPhone 何 ?11 だっけあれ持ってたの。
元は11 Pro。
11 Pro か。iPhone 11 Pro を買って24ヶ月経ちましたと。で、ソフトバンク、まあ、EU とか、どこもあんのかな、あの、24ヶ月、ゲップ払うと、今持ってる機種を返却して、新しい機種を、契約すると、あと、ゲップ、残ってる半分24ヶ月分は、ゲップ殺傷されなくなりますよっていうプランに入ってたんで、まあ今回ね、iPhone13Pro。
別にあの、あんまり変わりないから、まあいいかなって。
ちょっと興味はなかったね、あんまりね。
だから指紋認証にしてくれるなら、喜んで買えるんですけど、やっぱり顔認証だし。
もうあのフェイス ID がね。
そう。めんどくさく
て。まあこのコロナ禍というかマスクしてる日常生活で、フェイス ID はね。
入らないよ。
あれは大変だよね。
結局あの暗証番、番号、で、6桁の番号で開いてるもんね、いつも。
ああ、そうだよね。そうなっちゃうね、そうね。みんなそうだよね、でも今ね。
そう。そうなんですよ。
ね。まあ、だからまあ、そんなにもまあ、魅力はないかなと思いつつ、でもね、まあ24ヶ月になったし、で、そのままね、iPhone 11 Pro 使い続けるっていうのはあったんですけど、結局さ、バッテリーが短くなっちゃったりするし。
そうですよ。でも新しいのに変えた方がいいんじゃない、ってことで。
ということで。
変えてきました。
変えたけどね。すごいね、カメラ機能が。
カメラ機能、まあそうなんだけど、その前に、あのほら、最近さ、私 iPhone だから、従来だったらパソコンでバックアップ取って、で、次に、こう、乗り換えてというか、全部、あんなに。ね。
あ、それちょっと待って、それ俺今。今ちょっとそれネタにして話をしようと思
って。じゃあそれしない方がいい。
それはちょっと待って。
順調で出ていこうかな。そうじゃない方がいい。あ、カメラ機能がすごいね。
カメラ機能。
すぐ戻って。
なんだっけ。まぁ iPhone のね、13のね、CM とかやってると、要は自分で映画作れるみたいな。そ
う、シネマティックっていう。
シネマティックっていうモード。
はい、あるんですよ。
ねえ。
そう。人の、まあ、最初は人の顔にフォーカスを当ててくれて、それをずっと追ってくれるみたいな。
一眼レフカメラとかで、動画とか撮って、まあ、結構今テレビとかも、まあ、YouTube とかもそうなのかな、テレビとか、あとはアーティストのプロモーションビデオとかも、大体もう一眼レフカメラの動画で撮影してやってんだけど、あのさ、こう、顔にピント合わせたら、後ろがボケるとか。
ポートレートみたいな。
そうそう、そういうさ、すごいこう、 なんていうかな、こうボケボケとピンと合うのがすごいこう、うん、くっきりしてて、うん、すごいそれがかっこいいじゃん、
うん、
で今回の iPhone13 のプロの、はい、その動画機能がそれがすごくて、
シネマティックがね、
シネマティックが本当、はい、シネマティック
本当ね、何を撮ってもなんかドラマみたいだねっていうね、映画みたいだね、
そう
映画のワンシーンみたいじゃない、
本当だよ、
に撮れるんですよ、素人が撮っても
ね、なんか本当、何顔とか撮ってね、なんか撮っててもなんかテレビでインタビュー受けてるみたいな感じが、
そう
ね、なってね、
そうなんかね、面白いね、
面白いよ ね、あれね、遊べるよね、
うん、
なんかすごいこう撮ってる人が主人公、うん、なんかの主人公になれるっていうか、
そう
気分いいよね、あれね。
まあね。
うん。それで、
私はそうでもないけど。
そっか、iPhone13 ね。
はい。
iPhone13 買って、まあ iPhone、あ、まあ、Android の人はちょっと違うかもしれないけど、うん、iPhone って、うん、だいたいその買い替えたら、はい、iTunes っていうソフト、アプリケーションで、
はい、
要はデータってすぐにさ、
うん、
iPhone、iTunes にデータをバックアップして、
うん、
で次の新しい iPhone 買ったら、うん、iTunes に挿して、
うん、
で iPhone 復元っていうのをすると、うん、簡単にもうさ、
映るんだよね、
クローンみたいな感じでデータが映る、
で
今までそうやってて、で、まあ、マギさん iPhone 買い替えるってことで、
うん、
じゃあまあ、行く前に、
うん、
iTunes でじゃあバックするよ、バックアップするよみたいな感じで、俺もいつも通り思ってて、
はい、
で、さあいざ、うん、まあ俺もこれね、ちょっと俺失敗した、忘れてたのよ、俺そのバックアップを。
はいはいはい、
それまでね、うん。もっと事前にやってたらよかったんだけど、うん、まあ本当当日。まあ
っていうか大体いつもギリギリだよね、やることね。
まあまあ、今回はちょっと本当に忘れてた
。
うん、ちょっと東大元暮らしっていうか。
なんかいろいろあったんだよね。車のさ、タイヤ交換とか
もさ。ああ、まあまあまあ、そうだけど、うん。あ、そういや、バックアップだと思って。
うん、
で、てか、あと平日がね、普通の日がさ、うん、俺らほとんど、こうすれ違いじゃん、生活。
そうですね。
で、その iPhone 借りて、バックアップとかっていう、うん、なかなかする時間なかったりとかしてて、
ね、
で、やる日って大体休日ぐらいしか時間ないなと思いながら、やろうやろうと思って、
うん、
ちょっとうっかり2、3回休日忘れてたら、
うんうんうん、
だから iPhone 交換し、
機種
変、機種変する、当日になっちゃって、まあでも。
そう、当日もさ、うん、今日ね、12時予約にしてて、12時に帰るから、なんでだろうと思って、私が今度予約の時間を忘れたりして。
本人忘れてるって。ね、まあ俺はね、iTunes に接続して、すぐに、バックアップ取れると思って。
ね、毎回ね、そうやってやってたから
ね。
そう
そう、ね、マギさんの前のね、
はい、
11 Pro をね、
はい、
iTunes に差し込んで、
うん、
やっても、うん、iPhone のマークは出てこない、
うん、
あれあれ iPhone 認識しねえ。あ、これ、まあ、純正のコードじゃないから、
うん、
まあ、いつもね、バックアップ撮ってる、写真バックアップ撮ってるコードだったから、
うんうんうん、
データ通信できてるはずなんだけど、うん、まあ、これ純正のコードじゃないから、ダメなのかなと思って、うん、もうちょっと、うん、で、違うコードでやってもできないわけよ。うん、全然できないの。で、
ね、ま
あ、その、で、俺原因的にはね、
うん、
俺、Windows を10から11に、アップデートしたのよ。うん
はいはい、
10から11にしたから、
うん
ひょっとしたらなんか中の認識する、その、拡張機能みたいなやつが、おかしなのかなと思って、いろいろ調べても、ネット全然出てこないのね。なんか。
でも逆にアップデートしないといけない感じだったでしょ
?11? いや別に、いや別にしなくても別に。
11っていうか、iOS?
違う違う、iOS じゃない。Windows11。で、Windows 俺10から Windows 11にアップデート、パソコンね。PC の方を、そう。で、なんていうの繋がらないうん、Windows と、iTunes と iPhone が繋がらないっていうとこ見たら、
うんうん、
トラブルシューティングみたいなことで、
うんうん、
いろんな、ただ Apple の公式な説明とかいろいろあって、いろいろやってみたのよ、
うん。
iPhone の OS とかもアップデートして。
うん、ね褒めてよ。私あの時に、口出さずに黙って待ってたでしょ
まあ、それが普通じゃないの。
いや。
何
いや、これもやったりね、これもやったりね、っていつも言ってたじゃん。
まあ、
これやった、
まあ、
これやったとか言ってたじゃん。
うん、
でも、黙って、
いいことしたでしょ。いや、なんか、なんか最後の方が言ってなかった最後に自分で調べて、これやった方がいいんじゃないこれやった方がいいんじゃないって最後の言ってたじゃん。
最後言った。
言ったじゃん。
うん、でもそれまで待ってたじゃん。
まあ、待ってたんだ、あれ。
そうだよ。
あんまり、もう、そんな、もう俺自分のことで夢中で気になってなかったけど。
超待ってたよ。
ああ、待ってたんだ。
絶対口出しし
てる。いや、だから、俺も本当ありとあらゆること考えて、やったんだけど、
うん、
結局できなくて、うわ、バックアップできない。で、 Windows、PC に iPhone をつなげないでバックアップし、うん、するっていうか、そのやる、データを移し替えるのは、うん、PC 使うのと、あとは iCloud、
うん、
iCloud を使ってやるんだけど、うん、今のさ、うん、iPhone って、うん、その iCloud って一応無料だと5ギガなんだけど、うん、データなんか5ギガで収まってるわけないじゃん、
うん、
いろんなアプリ入ってるから、
うん、
で5ギガの iCloud でバックアップしようとしたら、
う
んうんうん、結局できない、
うん、そう、いろいろ捨てなきゃいけないのかなとか
思って、いやだからまあ、 結局 iCloud をアップデート、うん、アップグレードして、うん、50ギガにしてからやんないとダメなの、うん、まあその最後にその方法があったから、うん、マークさん悪いと、これできないから、うん、もう、iCloud を、うん、まあ50ギガにバックアップしてやるしかないね、うんっていう話で、
うんうん、
それでやろうとしたら、
うん、
何のこっちゃないアップルだっていろいろ、まあ、アップルの商品高いし、
うん、
ね、時にはこう、ユーザーを裏切ったりっていうか、うん、裏切るような行為したりとかいろいろあるけど、賛否両論あるけども、うん、ちゃんとアップルがね、うん、バックアップの用意、
うん、
バックアップするための準備してくれててね。
うん、最近だってね、言ってるもんね、パソコン。
まあね。
なくて、アップル製品持ってる人は多いから。
多いからね。
そうね。パソコンなくても、確か機種変できるんだよな、うん、ぼんやりとは覚えてたんだけど、なんか繋がらなかったな。
う
ん、
まあ、ね、
すぐ、うん。
で、別に iCloud を、うん、その、有料にしなくても、
うん、
普通に、iPhone を新しく買ったら、
うん、
その、前の機種の、
うん、
データを、
うん、
容量関係なく、うん、容量関係なく21日間かな、
うん、
21日間はバックアップ取ってくれて、
うん、
次の新しい iPhone に、うん、
入れてくれるって、
ね、入れてくれるっていうサービスがあって、うん、
あるね、
なんじゃそれとあんのかい、
早い言うてや、
早い言うてやっつってね、
買ってしまうたわ。
まあ一応 Wi-Fi がつながれる環境でないとそれはダメなんですけど、う
ん、今ねどこでもつながるもんね、
まあね、そうだね、
うんうん、
まあでも結局まあ俺のパス PC の iTunes は結局繋がんなかったんですけども、
はい、
その iCloud のデータ移行の方で、きっちりと、
うん、はい。すごいよね。でも賢いよね。本当に来るんだよね。
で、
同じようにこうアプリがさ、順番に入ってて、
並んでるし、壁紙から音声からね。
壁紙も入ってたし、
全部ね。
そう。で、特別に入れたその音声も、
うん、
はちゃんと入ってるし、
入ってるね、そうだよね。
賢いなと思ってびっくりしました。
ね、
うん、まあただ支払いのもの関係するものは、うんうんうん、ペイペイとか、
そうだね、
なんだろう、セブンイレブンアプリとか、うん、そういう支払いが関係するものはやっぱりログインし直して入れないといけないけど、
うん
ね、まあそれはそうじゃないと逆に危ないよねと思うし、
まあそうだ
ね、
う
ん、でその移行するときもさ、そば、うん、にその2台がないとできないじゃん。
あ、そうだよね、
うん、ちゃんとそのなんか映像スキャンしてみたいな最初に言われるじゃん。
だからあれさ、
うん、誰か盗んで、
あ、はいはいはい、
っていうのができないんだなっていうのも分かったし、
あ、そういうことね、
そうそうそう。
でもあれさ、ソフトバンクショップがさ、
うん、
今日返却されますか、後日郵送で返却されますかって言ってたじゃん、
うんうん、
あれさ、
うん、
今日返却しちゃダメだよね、その日返却したらできなかったじゃん、
まあね、
結局は
できないよ、ね、
だからその日返却しちゃダメだよ ね、
だからそれはその人はパソコンにバックアップ
し、いや、まあだからパソコンにバックアップしてたら返せるけど、
うん、
でも別に郵送でね、後日2週間さ、
うん、
執行猶予で、
そう、執行
両方の iPhone 使えるんで、
そうですね、
ね、統一返せなくて後でね、
うん、
です
ね、はい、
まあでも無事にうまくいって、おもちゃがまた新しくなって、
そうです、
まあね、実際 iPhone っていうか、いやね、スマートフォンってめちゃくちゃ高いじゃん、
今度いくらだっけ、14万15万
定価は14万とか
かな、14万いくらだったよね、うん、だから15万弱、
そうそうそうそう、
高い。でも私トイレに行くときにさ、会社で、うん、ペッてデスクに置いてたけど、いや、やっぱ一回一回しまわなきゃいけないなって思った。
ああ、そうだよね
改めて思いました。
10万円のさっさば
テーブルに置いて置いてってんだなと思って、
まあ万が一誰かがっていうのもあるしね、
まあ、誰が出入りしてるか分かんない、
分かんないから
ね、一応まあ誰が来たとかって人の目はあるけど、ああ、まあ それでもやっぱりカメラとかもついてないし、
いや、テーブルはやばいよ、マジで。
そうだね、
うん、それは良くないと思う、
気をつけます、
うん、逆にね、誰かにこう恨まれてるっていうか、妬まれてる環境でもあるし、
そうだよね、
うん、誰が知っか分かんないし、
そうですよ、私もぼーっとしてたと思って、
うん、
意外と抜けてた、
そうだねまあね、高いんですけど、
うん、
高いんですけど、でもさ、 マリさんっていうか、まあみんなそうですけど、うん、こんだけ自分の手元で、うん、こんだけ使ってる電化製品もないよね、うん、もうさ、
そう、
肌身肌だよね。
お風呂に入ってる時以外はずっとそばにいると思う。
そうだよね。でお風呂でもさ、例えば、うん、Bluetooth で音楽聴いてる時とか、ラジオ聴いてる時でも使ってるわけじゃん。
まあ、私なんか料理してる時もずっと聞いてるし、うん、
まあ、マギさんはそのお風呂に iPhone 持ち込まないけど、うん、まあ今はさ、お風呂に iPhone 持ち込んで、うん、ね、動画見てる人とかもいるわけじゃん。い
や、私もあの旅行行った時に、お風呂でゆっくり動画見ながらとか、入ってる時あるから。そこそこそこ
でしょ？そうだから、まあ高いんだけど、うん、こんだけ使ってるもんもないなって思う、うん、でよくさ、マギさん
も、まあ、原価償却的にはもったいなくないかもね、う
ん、よくマギさんもさ友達とかそのから言われる、あの格安、うん、
スマホ
とかにした方がもっと安いよとかって言われるけども、うん、やっぱり最新の機種、うん、をね、あの買ったりし、まあ、いや、どこのね、通信会社でも、うん、最新の機種を買うとしたら、うん、買うのっていうのは、要は出どこはアップルだから、値段は一緒じゃん。うん、まあ、アップルじゃん、グーグルとかいろいろある、他のとこもあるけど、はいはい、ね、結局はその、ね、どこで買ったって本体のゲップとか一緒だから、あとは格安のね、SIM とかっていうのはあるけど、
まあ、
手
付けの契約。
契約とかもあるけど、はい、まあね、それもだから、まあそれぞれの価値観だけど、でもその、
う
ん、
そうですね、
毎日やっぱそんだけ使ってて、例えば 1万円、毎月1万円かかったとしても、うん、30日で割ったら、うん、1日300円ぐらい、うんうん、でしょ、
うん、
ね、1日300円以上使ってるよね、物、
うん、
としては、
うん、
でそうやって考えたら、うん、
価値観としてね、
うん、価値観としてね、
まあ、それだけ利用はしてる、ね、
そうそうそう、まあまあみんなそう思って多分使ってるんだと思うけど、うん、だからね、
改めて、
まあそうだよね、うん、まあ全然ね、そうやってまあ、ね、なんて言うんだろうな、もう本当に格安 SIM とかその携帯を安くしちゃったら、うん、しちゃってて、うん、型落ちのちょっと古い、うんうん、スマホをずっと、古いやつをずっと使っていく人生。で、最新の機種を持ってると、ある程度お金払いながら最新のものをどんどんどんどん入れ替えていく人生。どっちを選ぶかっていうかさ。でも一回どっちかやっちゃうと、一回例えば格安の方にやっちゃうと、もうずっとそれでやんないと、逆に今度新しい最新機種をやろうと思うと、えらい高くなっちゃったりするから、それは人生いろいろね。まあ、車も一緒だよね。俺みたく中古の車を安く買って故障とかしながら古いのをどんどんどんどん乗り継ぐ人生もあるし、まあ他のうちのね、同僚にもいるけど、新車買って2年で乗り換えていく、どんどんどん乗り換えていくやつもいるけど、それぞれの価値観というか、あるよね。
私の携帯は、そうね、仕事してる時は私が使ってるけど、でも休みの日はトラニーが使うから、別に私がこう、どうしたいっていうよりかはっていう感じもするんだけどね。
あ、そうだね、カメラ機能、うん、
そこまで私こだわりない。ただ、うん、カメラはやっぱりいいのを撮りたいとは思うけど、
あ、まあね、
それだけかなっていう。うん、あとまあラジオ聞けて、
はいはいはい、
今だとアマゾンプライム見れたら、はいはい、それで私はいいですっていう。感じなんで。
そんな最新にこだわってはね。
こだわってはない。
いや、でもさ、俺がさ、じゃあこれ持ち続けるって言ったらさ、うん、いや、新しいのがいい。
いや、
言うじゃん。
それは、うん、だからいろいろ、あの、条件を考えてっていうだけで、うん、別に最新機種だからっていうのではない。
ああ、そういうことなんだ、うん。条件考えてね。
そうそうそう。そうそういうことです。
そっかそっか。
はい。
ね。まあでも、ね。なんだっけ。
今度忘れずにね、あの、返さないとね。
ああ、返却するやつね。
そう
だね。ほっといた。
そう、
うん。2週間経ったらまたそれもゲップまた払わされるとかになったとかですね、
うん
うん。ね。
はい。
まあ、そんな感じの、
うん。
いろいろ、買ったり、うん、騒いだり、いろいろした1週間でしたけど。
はい。
ね。
うん、ですね。
あとは。
あと？
あと、まあ、鹿島の方に、茨城の鹿島の方に、ドライブ行きました。
はい。
けども。
は
あ、まあまあ、まあよかったけども。あれだよね。俺、あの、行ったら、やっぱりこの、発電所があって、
うん、
やっぱり石炭を使った発電でしょ、
うんうんうんうん、
があって、今さ、なんだっけ、地球温暖化でさ、うん、日本が石炭でやる発電所、すごい世界から叩かれてんだけど、
うんうんうん、
まあね、日本もすごいその石炭を使っててもすごいクリーンに、
うんうん、
排出するのをね、やるように、うん、今技術すごい発達しててやってんだけども、なかなかそれ認められないみたいな。
いや、でも臭かったよ。
あれだよね。
めっちゃ臭かった
よ。あれはだから、有害な空気を出してない。匂いだよね。
いや、匂いもさ、うん、今ほら、公害っていうぐらいだからさ。
あ、まあまあ、そう、公害。
香る害で、公害も
なんかあれだよね。車で走ってるとさ、うん、なんか蒸気機関車が横にいるみたいな感じだったね。
ずっと SL とさ、並走してる感じ。
並走して走ってるみたいな感じだったよね。発電所の横ね。
くさーと思って。思いましたけど。
まあでも、頑張ってやってるみたいなんですけどね。
うん、
まあでも、工業地帯、車で走るのいいね。
地熱発電をね、頑張った方がいいと思うよ。こんだけ温泉出る日本の。
ああ、まあね、地熱発電、ね。
そんだけエネルギーがあると思うんだよね。そこをもうちょっと使った方がいいと思うし、うん、あと、海の中だったかな、待ってる、ちょっと忘れたけど、
うん、
そこにもエネルギーがあって、うん、それをもっと、使ったらいい。
メトロハイドロイド。
いや、違うな。それはなんか、そう、漂白の関係でしょ、そっちは。
違う。
違うよ、名前違う。なんだっけな、
メトロハイド、なんだっけ、なんかあんだよね。
うん、
そ
う。
で、
ただまあ、お金かかるんだよ ね、
海から出てきてるでしょ。
そうそうそうそう、あれも結構
メタンハイドロイド違うな、忘れた。
そう、あれもお金かかるから、でもそういうエネルギーがあるんだから、もうちょっとそっちの開発に力入れたらいいんじゃないかなと思うけど、なんで入れないのかな。
力も入れてんじゃない
ね。え、
地熱とかもやってんじゃない。
だからやっぱそれもあれかな、またなんか何かの陰謀かな。
陰謀あんのかな、それを阻止してる、
かなと思ったり。あとあれね、今日夕飯で食べましたけど、
うん、
骨まで食べれる調理法
の、そうだ、ね、
できる
馬車道
魚の真空パックをスーパーでも売ればいいんじゃないか。
馬車道グループがやってる特需庵っていう ね、和食レストランで晩飯食ったんですけど、
うんうん、
そこで前も喋ったよね、これ ね、
喋ったね、
この骨まで食べれる魚 ね、 喋
ったね、美味しい。
あれ本当うまいよね。
これね、通販はあるんですよ。見たことあるんですよ。だから、介護食とかで、
はいはいはい、
そういうのを作ってるっていうのを見たことあるんだけど、一般的にもやっぱりカルシウムって取った方がいいから、でもあれなのかな、でも海が汚れてるから、どうなのかな、取った方がいいのかとか、そう、ちょっと、そこら辺も微妙なところあるけど、でもね、やっぱり、
そうだよね。あれ、あれもあんまり普及しないよね。あんなにだってうまくてさ。
あれの元々の機械が結構大変だから、お金かかるから、だから普及しないんじゃないかなと思うけど、でもなんか、ね、いいものはね、
あれはいいよ。
入れていった方がいいんじゃないかなと思うんです
けど。特需庵のなんだっけ、なんとか煮付け、
なんだっけな。
なんか魚の煮付けね。骨まで食べれる魚の煮付け。
めっちゃ美味しい。
めっちゃうまいね。うまいしさ、
ね、
骨までガンガン食ってるから、なんかすげえさ、なんかこう
満足感ある、
栄養取ってる感。
そうそうそうそう、
カルシウム食ってる、
今日めっちゃカルシウム取ったわっていう
みたいなね。
そう
あるもんね。
もう、
まあスーパーとかでね、惣菜でね、出れば。
そうそうそう、
なんで出ないんだろ
う
な。うん、よくあんだよね、本当にさ、世の中って、
うん、
便利でもっと出たらいいのになと思うもんでもなぜか出ないもんってあるよね。
うん、じゃあやっぱり陰謀なんだ
よ。なんかあんのかな、や
っぱり。陰謀なんだよ、ね。陰謀とか手間とか人件費とか、流通とか、
まあ
なんかいろいろあるんでしょうよ。うん、
先週も話したけど、電気自動車。
はい。
電気自動車に関しては、
うん、
20年もほど前にね、大学教授が、電気自動車を開発して、これをやろうって言った時に、
うん、
もう日本中から猛反発を受けて、ものすごいもう、
それは T の陰謀だよ。
うん、だからものすごいこうあれに締め付けになってシューンってちっちゃくなっちゃったんだよね。
うんうん、
でその人ね、今ね、あ、で今でも細々とやってるの、俺調べたんだよ。
細々と
電気自動車をやろうとしてた大学で細々やってて、あのね、車のホイールの中にモーターを入れて、あのホイールでタイヤを回すみたいなこと今開発してるみたいで、
へー、まあ、次々といろいろと考えてる、
ね、そうそうそう、車のタイヤ、タイヤの中でモーターを回すってすごいことなのね、これ。
うん、
軸でタイヤを回すの 軸を、何て言うかな、エンジンルームっていうか、その、車の箱の中に、動力源を入れて、そこを、ね、それを、こう、タイヤに、軸をつけて、軸で、タイヤを回すよりも、その、ちょ説明がちょっと長くなるんで、まあ、そこは言いませんけど、ホイールの中に、モーターを入れて、タイヤを回すと、ものすごく効率いいのよ。それって。でひょっとしたらその、
まあそうだよね、直接だもんね。
そうそうそう、だから電気自動車がまあどんどん普及していく中で、その人の開発してる、そのホイールの中にモーターをつけて回すっていう技術が、まあ採用されたりすると、またそれはね、消費電力とか
少なくて
すよ、ね、よかったりとか性能とかも上がるかもしれないから、そうやってまだ俺見たらその人もね、それでこう押さえつけられてできなかったことにして、まあ諦めてないなーっていうのがあって。
いくつぐらいのこと？
60は行ってたんじゃないかな、もう。だって、電気自動車開発したのが20年前ぐらいだからね。開発ってか、その、実用化に向けてバーって動きたいって言ったのがそれぐらいだから。
かっこいいね。
うん、ね。
やってるし。大体何でもね、先駆けになった人はね。
まあね、叩かれたりするからね。まあ、いい時間になりました。
はい。
はい。じゃあ、まあ、マギさん明日仕事なんで。
何言わないでよ。
何が？あ、またがっくりする？
そう。
いやいや、まあ、これから帰ってね。
うん。
さっさと寝ないと。
そう。
サザエさん症候群になってます。はい、あ、思い出しちゃった？じゃあ、後でちょっと甘いもんでもごちそうするんで。はい。
モンブラン食べて。
モンブラン。
モンブラン。コーヒー入れてもらって。
コーヒー。あ、そうだね。
そう、気分を上げて寝る。
そうだね。あ、俺じゃあ、豆からコーヒー引くわ。でも、それ寝れんの？
私ね、コーヒーとか、カフェインとっても全然寝れるの。
すごいよね。
あんまり関係ないん
だよね。逆にでも危ないよね。車、トラックドライバーとかだと危ないよね。
なんかできない。
眠い時にさ、コーヒー飲んで目覚ますっていう。
あ、でもね、ミンミンダハは効くよ。
あ、ミンミンダハは効く。
うん、だからすごい体に悪いんだと思う。
逆に言っちゃってる。
めっちゃ効くから。
言っちゃってる。
そう。
あ、そう。
うん、まあ、カフェインじゃん。全然寝れるもんな。
でも、ミンミンダハもカフェインだけどね。もっといるのも入ってる。
と思うよ。自然的なもんじゃないじゃん。
そうですか。まあ、その辺はまあ、じゃあ、それぞれ調べてくださいってことで。
そうですね。
はい。じゃあ、今週もこの辺で、お相手は、
マギーと、
ゾラリーでございました。ご愛聴
感謝です。